第19章、住まい。荒川区役所3802-3111代表。19-1、住宅、マンションの相談。住まいの相談。住まいの建て替えや増改修等に関する相談に応じています。まちづくりサポーター派遣。区内の建築専門の業者を無料で派遣し、現地で建て替えや修繕の相談に応じています。税理士相談、要予約。税理士が相談に応じます。原則として、隔月第1火曜日、午後1時から4時。問い合わせ、住まいまちづくり課管理係、区役所北庁舎2階、内線2825。コンサルタント派遣。マンション管理、維持管理、大規模修繕、管理組合の運営方法等について、コンサルタント、マンション管理士等を派遣します。問い合わせ、住まいまちづくり課住宅係、区役所北庁舎2階、内線2824。19-2、公社賃貸住宅の相談。問い合わせ、東京都住宅供給公社、公社住宅募集センター、3409-2244。19-3、UR 賃貸住宅の相談。問い合わせ、UR 都市機構賃貸住宅募集案内総合窓口、3347-4330。テレフォンサービス、0120-411-363。19-4、不動産取引紛争の法律相談。問い合わせ、東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課不動産取引特別相談室予約制、5320-5015。第18章、生活環境に、住まいの衛生の相談、アスベストに関する相談、飲料水の相談を掲載しています。19-5、不動産業者を調べるときは、東京都不動産業課に宅地建物取引業者、不動産業者の名簿があります。代表者や専任の宅地建物取引士、その他の申請書類を閲覧できます。要予約。また、不動産取引のトラブルの相談にも応じています。インターネット上で宅地建物取引業者の免許情報提供サービスを行っています。宅地建物取引業者ホームページアドレス https://www.tokken.metro.tokyo.lg.jp 問い合わせ、東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課5321-1111都庁代表。19-6、都市計画を調べるときは、都市計画に定められた用途地域等を都市計画図でご案内しています。都市計画図は荒川区地図情報からも閲覧できます。荒川区地図情報ホームページ http://www.wagmap.jp/arakawa/portal 大文字の p 以下小文字 ortal/問い合わせ、都市計画課 都市計画担当、区役所北庁舎3階、内線2812。19-7、区民によるまちづくり活動を支援、近隣まちづくり推進制度、敷地が道路に接していないために建て替えられない建物でも、近隣と協力して建て替え計画を作成することで、建て替えが可能となる制度です。建て替え計画作成への助言や補助等の支援を行います。コンサルタント派遣、共同建て替えをお考えの方や、まちづくり等の活動グループにコンサルタント専門家を無料で派遣しています。問い合わせ、住まいまちづくり課管理係、区役所北庁舎2階、内線2825、第18章、生活環境に、道路のことは、を掲載しています。19-8、区民住宅空き室の申し込み。区民住宅は、中堅所得者の家族を対象とした賃貸住宅です。空き室、資格要件等は、荒川区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。また、申し込み方法の詳細は、募集案内等をご確認ください。住宅名、町屋5丁目住宅、住所、町屋 5-9-2、問い合わせ、住まいまちづくり課、住宅係、区役所北庁舎2階、内線2824。19-9、区営住宅空き室の申し込み。申し込み方法や資格要件等の詳細は、募集案内をご覧いただくか、お問い合わせください。区営住宅、高齢者用、住宅にお困りの高齢者、単身、二人世帯を対象にしている住宅です。毎年9月頃に空き室待ち登録者の募集、抽選をし、登録期間内に空き室が生じた場合に登録順に入居できます。表を読みます。住宅名、住所の順。西尾久7丁目住宅、桜ハイツ西尾久、西尾久7-19-11。町屋7丁目住宅、桜ハイツ町屋、町屋7-2-15。南千住2丁目住宅、桜ハイツ南千住、南千住2-32-3。西尾久3丁目住宅、桜ハイツ小台、西尾久3-21-12。町屋5丁目住宅、町屋5-9-2。表終わり。区営住宅、車椅子使用者用。身体障害者で車椅子使用者、単身、世帯用を対象にしている住宅です。空き室が生じた場合に募集をしますので、募集期間、申し込み資格等についてはお問い合わせください。住宅名、町屋5丁目住宅、住所、町屋 5-9-2。問い合わせ、福祉推進課、地域福祉係、区役所2階、内線2616。19-10、都営住宅等の申し込み。申し込み方法や資格要件等の詳細は、募集案内をご覧いただくか、お問い合わせください。都営住宅一般。都営住宅は、5月上旬と11月上旬に、家族向け、60歳以上等の単身者向け、若年夫婦、子育て世帯向け、定期使用住宅等、8月上旬と2月上旬に家族向け、一人親世帯等、ポイント方式、60歳以上等の単身者向け、単身者用車椅子使用者向け、使 シルバーピアノ募集があります。東京都広報、荒川区報、テレフォンサービス等でお知らせします。応募する方は、区役所1階総合案内、住まいまちづくり課、各区民事務所等で、募集期間中に申し込み用紙を受け取り、郵送してください。都営住宅地元割当、区民のために東京都から区に割り当てられた戸数を募集します。問い合わせ、住まいまちづくり課住宅係、区役所北庁舎2階、内線2824。東京都住宅供給公社、都営住宅募集センター、3498-8894。テレフォンサービス、6418-5571。都民住宅、中堅所得者の家族を対象とした賃貸住宅です。東京都志向型の都民住宅、問い合わせ、東京都住宅供給公社、都営住宅募集センター、3498-8894。テレフォンサービス、6418-5571。19-11、新築、増築、改築には確認申請。家を建てるには、敷地、用途、建蔽率、高さ等について、様々な制限があります。工事を始める前に、建築主事の確認を受けることが必要です。特に、4メートル未満の道路に面して家を建てるときは、道路の中心から2メートル後退した位置が、敷地と道路の境界線とみなされますので、注意してください。問い合わせ、建築指導課審査係、区役所北庁舎3階、内線2843。建築指導課災害路整備係、区役所北庁舎3階、内線2844。19-12、家等を新築、増築、改築する方は、住居表示に関する法律、及び住居表示に関する条例により、すべての住居、建物等には住居番号を表示することになっています。住居番号は、住居表示台帳の基礎番号をもとに区役所で定めています。住居、建物等を新築、増築、改築する場合は、必ず届出をしてください。また、区で定めた住居番号を付していない住居、建物等をお持ちの方、住居、建物の名称が変更された際も届出てください。なお、申請の受付は区民事務所でも取り扱っています。問い合わせ、戸籍住民課住民記録係、区役所1階、内線2362。19-13、土地の取引には届出が必要です。国土利用計画法による届出、区内の2000平方メートル以上の土地について売買等の取引を行ったときは、2週間以内に買い主による届出が必要です。問い合わせ、都市計画課、都市計画担当、区役所北庁舎3階、内線2816。公有地の拡大の推進に関する法律による届出等。1、道路法、都市公園法、河川法による都市計画決定、指定地域とされた区域内等に含まれる土地で、200平方メートル以上の土地の取引をする場合、事前の届出が必要となります。2、100平方メートル、一部地区50平方メートル以上の土地を所有している方で、その土地を地方公共団体等に買い取ってほしいときは、区に申し出ることができます。問い合わせ、経理課、管財用地係、区役所4階、内線2254。19-14、 一定規模以上の住宅等を建築する際は、6区画以上の戸建て住宅等、または6戸以上の共同住宅等を建築する際は、良好な生活環境と豊かな地域の形成、公共公益施設等との調和を図るため、荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例、または荒川区市街地整備指導要項による事前の届け出が必要です。問い合わせ、都市計画課都市計画担当、区役所北庁舎3階、内線2813。19-15、大規模マンションを建設する際は、区内で延べ面積が3000平方メートル以上、かつ高さ10メートル超のマンションを建設する際は、その建設計画を早期に周知し、周辺住民と事業者が協議を行うため、荒川区大規模マンションの建設計画に係る地域における生活環境の配慮のための事前協議等に関する条例による手続きが必要です。問い合わせ、都市計画課、都市計画担当、区役所北庁舎3階、内線2816。19-16、住宅資金融資の斡旋。申し込み資格等の要件があります。必ず工事前に申し込んでください。住宅増築・修築資金。区民の方がその居住する住宅の増築や修築、アスベストの除去等の改修工事を行おうとする場合等で、その資金の調達にお困りの方に、区が金融機関に融資の斡旋をして、利子の一部を補給します。また、申請者が65歳以上の高齢者、または心身障害者と同居している場合や、外壁、屋根の修繕を含む改修工事にかかる資金を借り入れる場合には、利子補給が多く、より低利となります。住宅建て替え資金。区内の老朽化した住宅を除却するとともに、建て替え等を行う方を対象に、住宅の取得に必要な資金の融資を、区が金融機関に斡旋をして、利子の一部を一定期間補給します。問い合わせ、住まいまちづくり課住宅係、区役所北庁舎2階、内線2824。19-17、マンション共用部分の改修助成。分譲マンションの共用部分を修繕、改修、リフォームするマンション管理組合が、公益財団法人マンション管理センターの債務保証を得て、住宅金融支援機構の融資を受ける場合に、都が利子補給します。助成を受けるには一定の基準があります。事前にご相談ください。問い合わせ、東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課、5320-7532。19-18、建物の建て替え、解体費用を助成します。不燃化特区事業実施地区及び都市防災不燃化促進事業実施地区、建て替え及び既存建物を解体する費用の一部助成を行っています。事業実施地区は次の表の通りです。助成を受けるには各事業ごとに助成要件がありますので、事前にご相談ください。不燃化特区、都市防災、不燃化促進事業等実施地区、密集住宅市街地整備事業、1. 町屋小口区、荒川5丁目、6丁目全域、町屋2丁目から4丁目全域、東小具1丁目から6丁目全域、西小具1丁目、2丁目全域、西小具3丁目、21番から26番、西小具4丁目、7番、8番、 25番、26番を除く、西尾具5丁目、6丁目全域。2、荒川2丁目、4丁目、7丁目地区、荒川1丁目、1番、6番、32番、荒川2丁目、4丁目、7丁目全域、町屋1丁目、1番、2番、19番から21番、不燃化特区事業、3、町屋小口区、荒川5丁目、6丁目全域、町屋2丁目から4丁目全域、東尾具1丁目から6丁目全域、西尾具1丁目、2丁目全域、西尾具3丁目、21番から26番、西尾具4丁目、7番、8番、25番、26番を除く、西尾具5丁目、6丁目全域。4、荒川南千住地区、南千住1丁目、5丁目全域、荒川1丁目から4丁目、7丁目全域、町屋1丁目、1番、2番、19番から21番。都市防災不燃化促進事業。5、補助90号線第3地区、町屋駅前から明治通りまでの沿道30メートルの範囲。整備地域不燃化加速事業。6、南千住6丁目、7丁目全域、荒川8丁目全域、町屋1丁目、3番から18番、22番から38番、町屋5丁目から8丁目全域、東尾具7丁目全域、東尾具8丁目、1番から13番、西尾具7丁目全域、東日暮里1丁目、1番、2番、5番、7番。東日暮里5丁目、40番、41番、48番から55番。東日暮里6丁目、60番。西日暮里2丁目、17番から26番。48番から58番。西日暮里3丁目全域、西日暮里5丁目14番から24番。事業実施地区を表した具体的な地図があります。各事業には期間があります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、住まいまちづくり課防災まちづくり係。区役所北庁舎2階、内線2827。整備地域不燃化加速事業。古い木造建物を建て替える場合に、解体する費用等の一部を助成します。助成を受けるには要件がありますので、事前にご相談ください。問い合わせ、住まいまちづくり課、住宅係。区役所北庁舎2階、内線2826。19-19、不燃化特区内での建て替え・解体の相談。建て替えや権利の移転など、住まいに関する様々な相談に応じます。専門家の派遣、建築士、弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士、ファイナンシャルプランナーを無料で派遣します。年間5回、1回2時間まで。問い合わせ、住まいまちづくり課防災まちづくり係、区役所北庁舎2階、内線2827。19-20、空き家の相談、 解体費用の助成、空き家の相談、区内の空き家について解体・利活用の相談に応じます。解体費用の助成、老朽空き家住宅を解体する費用の一部を助成します。助成を受けるには要件がありますので、事前にご相談ください。専門相談、要予約。区内に空き家を所有している方、区内の空き家でお困りの方に、専門相談員が相談に応じます。原則として2ヶ月に一度開催。問い合わせ、住まいまちづくり課、防災まちづくり係、区役所北庁舎2階、内線2827。19-21、生垣造成の費用を助成します。区では、接道部の緑化推進を促進することを目的に、生垣の新設工事及び生垣設置に必要となるブロック塀等の撤去工事について、一部の費用を助成しています。助成を受けるには一定の基準があります。事前にご相談ください。問い合わせ、土木管理課維持緑係、区役所北庁舎2階、内線2752。19-22、建物の耐震診断、耐震補強工事等を行うときは、昭和56年5月31日以前に建築された建物が対象です。なお、補助を受けるには他にも要件がありますので、事前にご相談ください。表を読みます。構造、事業の種類、建物の種類、補助率、補助限度額の順。構造として、木造と非木造2種類あります。木造、事業の種類、6種類の事業があります。耐震診断、建物の種類、2種類あります。戸建て住宅、補助率、10分の10、補助限度額、30万円。賃貸アパート、10分の10、50万円。事業の種類、耐震補強設計、建物の種類、5種類あります。戸建て住宅、自己用、3分の2、15万円。戸建て住宅、高齢者世帯。高齢者世帯とは、1、70歳以上の一人暮らしの世帯。2、70歳以上の方と、その配偶者で構成されている世帯。3、70歳以上の方と、その兄弟姉妹で構成されている世帯。4、70歳以上の方と、その親で構成されている世帯。5、2または3の世帯と、その親で構成されている世帯が、2年以上お住まいの建物、または荒川区、高齢者住み替え家賃等助成事業の補助金を受けた高齢者世帯がお住まいになっていた建物を指します。3分の2、30万円。賃貸アパート、高齢者世帯、3分の2、50万円。戸建て住宅、貸し屋、2分の1、15万円。賃貸アパート、2分の1、25万円。事業の種類、耐震補強工事、建物の種類、4種類あります。戸建て住宅、補助率5分の4、補助限度額180万円。賃貸アパート、5分の4、250万円。戸建て住宅、高齢者世帯、5分の4、360万円。賃貸アパート、高齢者世帯、5分の4、500万円。事業の種類、耐震建て替え工事。建物の種類、4種類あります。 建て住宅5分の4、200万円。賃貸アパート5分の4、250万円。建て住宅高齢者世帯5分の4、400万円。賃貸アパート高齢者世帯5分の4、500万円。事業の種類、除却工事。建物の種類、2種類あります。戸建て住宅、5分の4、180万円。賃貸アパート、5分の4、250万円。事業の種類、耐震シェルター設置。建物所有者、または同居者が高齢者、65歳以上の方、または障害者、障害者手帳を持っている方であること。建物の種類、2種類あります。戸建て住宅、自己用、補助率3分の2、補助限度額30万円。戸建て住宅、貸し屋、2分の1、30万円。構造、非木造。4種類の事業の種類があります。事業の種類、耐震診断。建物の種類、5種類あります。分譲マンション、3分の2、400万円。一般緊急輸送道路、沿道建物。明治通り、日光街道から荒川区役所を除く、御竹橋通り等幹線道路沿いの建物で、全面道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建物。3分の2、100万円。戸建て住宅、自己用、3分の2、15万円。賃貸マンション、2分の1、200万円。戸建て住宅、貸し屋、2分の1、15万円。事業の種類、耐震補強設計。建物の種類、4種類あります。分譲マンション、一般緊急輸送道路、沿道建物、3分の2、100万円。戸建て住宅、自己用、3分の2、15万円。賃貸マンション、2分の1、50万円。戸建て住宅、貸し屋、2分の1、15万円。事業の種類、耐震補強工事。建物の種類、3種類あります。分譲マンション、一般緊急輸送道路、沿道建物、3分の2、1000万円。賃貸マンション、2分の1、500万円。戸建て住宅、5分の4、180万円。事業の種類、耐震建て替え工事。建物の種類、2種類あります。一般緊急輸送道路、沿道建物、3分の2、1500万円。戸建て住宅、5分の4、200万円。表、終わり。問い合わせ、住まいまちづくり課、住宅係、区役所北庁舎2階、内線2826。19-23、環境に配慮した建物への助成。第18章、18-20、環境に配慮した建物への助成参照。